こんにちは、三井直子と申します。このシリーズでは TOEIC の指導準備ということでお話をさせていただいています。 TOEIC 対策として並行処理と思考の高速処理ができるようになり、脳に負担をかけずに英語運用を行っていける状態になるために、右脳を使って英語に触れる機会を増やすことが大切で、そのために右脳を使って英語に触れるということの練習につながる3つのことをご紹介しました。そしてそれはチャンクで理解するということ、常に翻訳をする癖をなくし、こんな感じかなを受け入れること、そして会話の流れ、パターンを認識していくということでした。今日はそれらを英語学習をしていく上での大前提とし、その上で TOEIC 対策として具体的にどんな教材を使って何を学んでいくべきかということのお話をしていけたらと思います。まずは言語運用について細かく見て、改めて TOEIC で求められていることを確認していきたいと思います。コミュニケーションには2種類あるんですが、その一つが One-Way Communication、 そしてもう一つが Two-Way Communication です。ワンウェイコミュニケーションというのは、メッセージの発信者が受信者にメッセージを送って終わりなコミュニケーションのことで、一方通行のやり取りのことを指します。テレビやラジオなんかがこれにあたりますね。トゥーウェイコミュニケーションというのは、メッセージの発信者が受信者にメッセージを送り、それを受け受信者が今度はフィードバックをメッセージの発信者に届ける、いわゆる双方向性のあるやり取りのことを指します。会話やメールのやり取りなんかがそうですね。この2種類のコミュニケーションをまずは詳しく見ていきたいんですが、少し情報量が多くて分かりにくいかもしれないので、ウェブサイトにこの音声ファイルと一緒に掲載している画像を見ながら聞いていただけるといいかと思います。まずはワンウェイコミュニケーションですね。ここではメッセージの発信者がメッセージを送ります。人間同士のメッセージのやり取りの目的はこの3つのいずれかになると言われています。1. 情報を提供する、 2. 説得をする、 3. 命令をする。そしてそんなメッセージを受信者が受け取る際には、細かく見ると実はこんなにたくさんのことが起きているんです。情報を聞く、もしくは読む、そして得た情報を理解すべく脳内で処理をしていく、得た情報の中で既存の知識、もともと知っていたことと新しく知った情報を区別していく、既存の知識はどんな種類のどんな情報なのかと分別していく、そこから得た情報に関して推測立てることもあります。そして得た情報に対して反応をする、これは瞬時に反応的に湧いてくる感情や思考だけでなく、後から感じたり後から考えたり、そういうことも含まれます。そして自分の立場、視点からその得た情報に対してどういう思いを、そして考えを掲げるのかということの決定を下します。実はこんなにたくさんのことが情報を受け取るたびにほぼ瞬時に起きているわけです。では、2-way コミュニケーションを見てみましょう。今のものに加え、双方向性がある2-way コミュニケーションでは、メッセージの受信者が情報受信をして終わりではなく、その後にフィードバックの発信者、新しいメッセージの発信者にもなるわけです。情報発信をするということは、適切な発信方法を決めなくてはいけなくて、例えばメールなのか電話なのか口頭なのかとかですね、何を言って何を言わないべきかも決めることになります。そしてどう言ってどう言わないべきかも決めなくてはいけません。発信中には可能な際は相手の反応をもチェックすることになりますね。そして伝えるべき情報を最後まで発信して相手に届けるとなるわけです。これらがあるかないかがワンウェイコミュニケーションとの違いとなります。 TOEIC のリスニング・リーディングセクションでは、ワンウェイコミュニケーションの最後のポイント以外が測られています。つまり情報を聞いたり読んだりする能力、情報を脳内で処理する能力、既存の知識と新しい知識の分別をする能力、既存の知識のカテゴライズ化をする能力、必要な推測を行う能力、そして瞬間的に情報に対して反応をする能力ですね。 Take Perspective という最後のポイント、自分の立場からのポジションを取るということは TOEIC リスニングリーディングセクションでは求められていません。 TOEIC のスピーキングライティングセクションでは、それらに加えいくつかのスキルがさらに測られることとなります。まずリスニングライティングセクションでは測られないとお伝えした Take Perspectives、自分の立場、視点から得た情報に対してどういう思いを、そして考えを掲げるのかということ、これが必要になります。自分の考えを伝えないといけないわけですからね。 そして Decide what to say or what not to say、 言うべきことと言わないべきことの決定。 Decide how to say or how not to say、 どう言うべきか言わないべきかの決定。そして Follow through the action、 メッセージ発信をやりきるということ。特に何を言って何を言わないのか、そしてどう言ってどう言わないのかという箇所が重要となります。でもこう考えると、実際の会話のようなオンタイムなやり取りよりはすべきことが実質少ないわけで、なのでスピーキングライティングセクションといえど、やはりテストで測れることには限界があるのだなということがわかります。ただそうは言っても、こうして細かく必要とされる能力を分けていくと、 TOEIC リスニングリーディングセクションでもスピーキングライティングセクションでもやらなくてはいけないことが非常に多くて、これを英語で行うなんて無理なのではないかと感じてしまうかもしれません。でも先ほどご紹介した3つのポイントを押さえながら英語運用を自動化していけば、これらをすべて無意識に行うことができるようになるんです。自動化だとか言うと難しそうに聞こえるかもしれませんが、それが私たちが日本語でやっていること。何度も何度も練習を重ねれば絶対にできるようになるんです。ただ何も考えずに英語の設問を解いて答え合わせをしてという学習を重ねても意味がありません。ですのでこちらの学習プロセスを参考にしてください。 1. ビジネスシーンで使われる効果的な言語運用の例を知る。その上で 2. それを真似る。3. いろんなシーンでそれを使う経験を培っていく。 4. そういう経験をどんどん増やしていく。これらって当たり前のことのようなんですが、できていると思っていてもできていなかったり、効率のいい方法ではなかったりすることもあるので、一つずつ確認していきたいと思います。まずは Know the prime example of effective communication in business です。つまりビジネスシーンにおいてのよくある会話だとか、よくあるメールのやり取りだとか、そういうお手本となるようなものを知りましょうということ。そしてそれにはエデュケーショナルマテリアルズとオーセンティックマテリアルズを使うことができます。エデュケーショナルマテリアルズというのは英語を学ぶ人のために作られた教材のこと。 TOEIC の過去問や練習問題、それから日本人向けの参考書、日本人向けでなくても同じように英語を学んでいる人向けに英語で書かれた参考書、そして英語を教えることを目的で作られた YouTube 動画なども含まれます。逆にオーセンティックマテリアルズというのは英語ネイティブが実際に使っているような資料のことです。英語圏現地の現地人向けの新聞や雑誌、ネット記事やビジネスパーソン同士の実際の会話、エンタメ目的で作られている海外ドラマや洋画もここに該当しますね。エデュケーショナルマテリアルズは英語を学ぶ人向けに作られたものなので、分かりやすいし押さえるべきところが明確だったりします。ただやはりそれは作られたものでしかないので、そこでとどまっていてネイティブと同じ土俵で英語を使っていけるのかというと、そうとも限らず、一般的に言われる使える英語にはまだまだ程遠い英語力止まりとなってしまうこともあるんですね。そして TOEIC では難易度は高くないものの、使える英語の基礎力が測られているようなものですから、 TOEIC 対策をしたいのであれば、そして高得点を狙ったり、リスニングリーディングセクションだけでなくスピーキングライティングセクションの受験をも見据えているなら、オーセンティックマテリアルズをも使って英語学習をしていくことは必須となります。 TOEIC600 点ぐらいまでは基礎固めのためにエデュケーショナルマテリアルズだけを使って学んでいってもいいかなと感じますが、それ以降は少しずつオーセンティックマテリアルズをも取り入れていった方がいいと思います。特に800点超えをされている方は、ご自身の勉強のバランスを早めに確認し、エデュケーショナルマテリアルズとオーセンティックマテリアルズの使用バランスが取れた学習を目指しましょう。そしてもちろん教材の内容についても上手に選んでいきたいものです。これもあくまでも最低限の英語基礎力がついている600点くらいは取っている人におすすめしたいことなんですが、問題解決が目的となっている教材を選ぶのがおすすめです。それは私たち人間の脳の特性に理由があります。私たちの脳は社会的な問題を解決できるよう進化しています。ですのでテストの問題を解くというモチベーションで実際に向き合っている時より、実際に職場でこの問題が起きているから問題解決をしなくてはいけないというモチベーションで問題に向き合っている時の方が、私たちの脳はよく働いてくれるんです。ですのでもし余裕があれば、そうした内容の教材をお手本としていくのがおすすめです。例えば教材専門のウェブサイトでも、 問題解決がベースとなっていて、その上でビジネス英語を教えようとしているようなものを選んだり、英文メールのビジネス英語の本なんかは単に使える表現が羅列されているようなものではなく、職場で実際に細かな配慮をしながらメールを書くときのお手本やシチュエーションまでもが載っているようなものを選ぶのがおすすめです。 TOEIC 専用の教材でなくても構いません。むしろ TOEIC 対策と銘打っていればいいというわけではありませんので、そこはお気をつけください。そしてビジネスシーンにおいてのお手本を学んだら、 TOEIC 音声シリーズ第2回目でご紹介したように、話の流れをパターン認識するために分析をしたり、それを真似るということをしていきます。つまり学んだビジネスシーンでの英語を日本語で内容を理解したり単語確認をしたりすることだけでなく、分析もして英語圏の文化を感じ、自分なりにこういう時はこういう振る舞いにするのが一般的なのかと観察し、仮説立てていく意識を持つことが大切なわけです。言語は文化であり、その土地の人々に合わせないといけませんから、そこの理解なくして言語を高いレベルで使いこなすことはできないと知りましょう。そうして自分なりに分析をしたり仮説を立てたりしてから、学んだフレーズや文法構造を積極的に使いアウトプットをしていくわけです。真似ていくわけですね。もちろん一度分析したら終わりではなく、より多くの事例を見たりして、あれ、あの時はこうだったから今回もこうなのではないか、つまりはこうなのかというように、どんどん分析の幅を広げていきましょう。例えば過去問や練習問題でバイクの修理屋さんとの会話があったとしましょう。そうしたら英語圏ではこんな流れでバイクの修理屋さんに連絡ができるんだなと学ぶ。そしてそれで終わりにせず、英語の勉強を続けていく中で、じゃあ車の修理屋さんへの連絡はどうかなとか、家具の修理屋さんへの連絡はどうかなとか、少し微妙に異なるシーンででも同じような流れがないか、パターンがないか探す意識を持つわけです。そうすると見えてくるものが絶対にあります。パターンが絶対にあるはずなんです。こうした視点を持ち、まずは知識としてパターンに気づくこと、そしてそれを何度も真似ることで、いずれ無意識的にそのパターンを追っていくことができるようになっていくわけです。それができると、音声シリーズの第1回目と第2回目でお話をした並行処理や高速処理をも助けてくれるので、ここは絶対に意識したいところです。そしてどう真似るかというと、いろんな方法を取ることができます。リスニングだったらノートテイキングをしてみたり、ディクテーションをしてみたりしてもいいですし、リスニングでもリーディングでも音読や音読筆写や全体を模写するというのもいいですよね。自分に合った方法は早い段階で見つけておけるといいと思います。そしてもちろん真似るだけで終わってはいけません。それだと広がりがなく、結局自分のものにしきれないんです。なので真似る過程で特に大事なのは、学んだ事例の一部を変えてさらに使い続けるということ。そしてこの一部を変えて自分流にアレンジをして学んだものを使い続けるということを、何百回何千回何万回も繰り返すわけです。そうして言語表現というのは、初めて学んだ、身についたと言えて、英語運用が結果的に自動化していくんです。この一部を変えるというのは、例えばメールだとしたら、そのメールの日程を変えて同じ内容のものを誰かにメールをするつもりで書いてみる。受け取り手を変えて、例えば上司から部下に変えて同じ内容のものを書いてみる。自分の役割や役職を変えて類似の内容のものを書いてみる、というように、お手本はお手本としつつ、でも様々なシーンに対応できるように微調整して経験値を積むという感じです。実は子供が言語を学ぶプロセスもこれ。例えば英語圏の幼児は I want milk というような I want の構文を早いうちに学ぶわけですが、それもそのはず、小さいうちから I want a banana, I want milk, I want a hug, I want mommy というように、同じ構文をでも異なるシーンで異なる単語とともに繰り返し使うわけです。もちろんそれだけでなく、周囲の大人から You want a banana? You want some milk?Do you want daddy? I thought you wanted a hug. というように、want を含む様々な文を聞かされているわけです。その積み重ねがあるから、英語圏の幼児は I want の構文を使いこなせるようになるわけです。日本人がどんなに英語を話せなくても、ある程度は英語の自己紹介ができるというのも同じ理由です。英語の授業を受け始めてから、私たち日本人は何度もいろんな授業で、そしていろんなシーンで自己紹介だけは必ず英語でさせられますよね。 つまり異なるシーンで異なる人たちに対してでも同じ内容の自分の紹介ということを何度も何度も繰り返し行わされるわけです。だから英語ができない人でも英語でどうにか自己紹介くらいはできるとなるわけです。どんな英語表現を学ぶときにも同じようなことが必要なんです。学んだことをそのまま真似ることも必要ですが、少しだけ設定を変えて何度も繰り返し使っていくことこそがポイントなんです。英語に限らずどんな言語を学ぶとしても知っておきたい視点、そして学習ポイントです。英語を教えている方は絶対に学んでおきましょう。さて、こうして英語運用の自動化を試みたいわけなんですが、この自動化が大事だということには私たちの脳に秘密があります。こうして英語運用を自動化することができると、英語を使う時の私たちの脳の状態が活発な状態から静かな状態になるんです。私たち人間の脳は新しいことを学んだり慣れていないことをしていると脳が活発な状態になります。でも普段から行っているようなことをするときには脳が静かな状態で行うことができるんです。そして静かに動いている状態の時にこそ私たちの脳は本来の力を発揮すると言われています。ですから英語を使う時にその脳の状態でいられるよう、新しく学んだ表現をも微妙に異なるシーンで繰り返し使い、脳があまり反応を起こさない静かな状態でその表現を使っていくレベルにまで落とし込んでいきたいわけです。なので4番目としてお伝えした何回も何回も練習を繰り返すというのは大げさでも何でもなくて、このくらいを目指して英語学習をしていかないといけないわけです。こう考えると今までの皆さんの英語学習では全然量が足りてなかったということもあるかと思います。ですので今後の英語学習ではこういったことも参考にしてください。さて、 TOEIC 指導準備として TOEIC 対策となることをご紹介してきました。途中学習者目線で話してしまったりもしたので少し分かりにくくなってしまったかもしれませんが、英語を教えていらっしゃる皆さんはぜひ生徒さんのためにここでご紹介させていただいたことをご活用ください。 TOEIC 対策をしているという英語学習中の皆さんにもここでご紹介したことを参考にしていただけると嬉しいです。また具体的に TOEIC 受験前のサポートに寄り添ってほしいという方や、途中でご紹介しました学習量が多いけれども右脳で英語を使うということをできるようになるための徹底した学習法を知りたい方なんかはぜひ英語コーチングをご利用ください。自分の学習には何が必要かなということがまだわからないという方には無料でオリエンテーションも行っております。押し売りなどは一切ありませんので、一度学習相談をしてみたいという方はお気軽にご連絡ください。では3回にわたる TOEIC 対策の音声シリーズ、ご清聴ありがとうございました。今日もいい一日をお過ごしください。